教、これは何者か、石橋牧師です。
いよいよ呼ぶ記の38章に入ってまいります。呼ぶ記のクライマックスの箇所を学ぶわけであります。2節3節を見ていただきたいと思います。この時ヤウェは嵐の中から呼ぶに答えて言われた。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の敬臨を暗くするとは。男らしく腰に帯を背よ。私はお前に尋ねる。私に答えてみよ。このように神はヨブに問いかけられるわけであります。まさにヨブを圧倒する主の言葉がヨブに響くわけであります。私の新教で訳聖書、この聖書では主とありますが、この部分の多くの訳者はヤハウェと言っています。主イエスご自身、神ご自身が、主イエスを全才能でもって、私のために中に送ってくださった、主の技が示されてくるわけでありますが、ヤハウェという名前が示されてくるわけです。ヤハウェが全存在をかけてヨブの前に現れ、そして語られた。ヨブはこの主の圧倒的な言葉、それに対してどのように聞いていくか、そのことまで示されてくるわけです。腰に帯を締めて、全存在をかけてヨブに出会われる神、語りかける神の前にヨブ自身も自分の存在をかけてそこに立て、主の問いに答えよと語られていくわけであります。なぜこのように苦しまなければならないのか、なぜ正しい者が苦しみ、罪人が声太っているのか、このような苦難がなぜ人間を襲うのか、ヨブは今まで神に問いかけ続けてきたわけであります。しかし今神はヨブに対して問われるわけであります。神が問いかけられている。この38章を学びながら、終わりの方の御言葉に、神はあられや東風や霜や豪雨を創造し、それを支配される神ということが示されてくるわけであります。一切の人間の技を停止しなければならない。主の技を停止して主の言葉を聞け、そのようにこの言葉から学ぶわけでありますが、しかし私たちはさらっとそこに行くことはできないわけであります。地震が起こり、まだその地震の苦しみの中にある、その中でまたこの大洪水が起こってしまった、九州のあの大変な災害、そのことに心を向けてヨブのこの箇所を学ぶことが求められるわけであります。一歳の男の子が母親と共に犠牲になった。その母親のお腹には、子供が宿っていた。この犠牲を見て、悲惨を見て、神も仏もあるものかと涙を流しながら語る近所の人々のことが報道されていたわけであります。やはり私たちはどうしてもなぜと問わずにはいらないわけ、いれないわけであります。なぜと問いかけ 問いたくなることだが、神を問いたくなることが私の世界において繰り返し起こっているわけであります。その歴史の中で繰り返し起こってきているわけであります。ヨブも必死になってその苦悩の中で問い続けたわけであります。しかし今神は一切そのことにはお答えにならないわけであります。お答えにならないどころか厳しい言葉で問う者に問いかけられる。知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは何者かと呼ぶに厳しい言葉が響き渡るわけであります。呼ぶ記の学びの始めのところで、呼ぶ記は語らないことによって語られる神ということについて学んだわけであります。一切ヨブの問いに神はお答えにならない。しかしお答えにならないことによって語り続けておられる神を見つめてきたわけであります。ヨブは神が遠い存在に思える時があったわけであります。一切問いにお答えくださらない。しかしその時神はヨブのそばにいた。またヨブ自身も時に本当に身近にいる神を感じて恐れおののくヨブの姿も学んできたわけであります。今その神が全存在をかけてヨブに語りかける。黙っていた神がヨブに語りかける。その最初の言葉は、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは何者かと神の側から厳しく問われていくわけであります。私たちは苦悩の中で神に問いかけ続けるわけであります。問いかける私たちの問いに神は御言葉を持って、答えてくださる神であることは、私たちは礼拝において示されてくるわけであります。しかし私たちはヨブにおいて示されることは、まず人間は問うことによって救われるのか、そうではなくて神様から問われることによって私たちは救いへと希望へと導かれていくということを、ヨブの38章のこの御言葉から教えられていくわけであります。3節を見ていただきますと、男らしく腰に帯をせよ、私をお前に尋ねる、私に答えてみよ。男らしく腰に帯をせよ。神が全存在をかけてヨブに出会う、ご自身を表されておられる、語りかけておられる。だからお前も腰に帯をして全存在をかけて神の言葉を聞け、神の問いを聞いてそれに答えよとの御言葉が響くわけであります。このような言葉を神様から聞かされると、私たちは震え上がってしまいます。ヨブも震え上がってしまいます。しかし主の言葉を丁寧に学んでいきますと、そこにはヨブの問題を示しながらも示されていくことは、神様の天地創造の御業、全能の神の御業、そこに 目を向けられていくわけであります。全能の神がどのような世界を作ってくださったか、その技を見よと全能者の言葉を聞くことによって、もはや神に問うていたヨブの問いは吹き飛んでしまっているわけであります。むしろ問い続けることによって神を曇らせていた、神を見つめる目が曇ってしまっていた、神を正しく見つめることができなかった、そのヨブの姿が明らかにされながら、いかに神様の大きな皇帝の中に、よしという皇帝の中に生かされていたかということに気づかされていくわけであります。4節を見ていただきますと、私が大使をしていたときにお前はどこにいたのか、知っていたというなら理解していることを言ってみよう。誰がその広がりを定めたのかを知っているのか、誰がその上に計り難を張ったのか、元いの柱はどこに沈められたのか、誰が隅の親牛を置いたのか。その時夜明けの 星はこぞって喜び歌い、神の子らは皆喜びの声を上げたと示されてくるわけであります。天地創造の神の御業が示されてくるわけであります。優れた、熟練した建築者が家を作るように、神はしっかりと地の土台を据えて、そこに世界という素晴らしい建築物を作られた。その中に私たちは生かされている。その主の御業を近くに見た神の子ら、これは神の近くにいる者たち、天使と言ってもよいかもしれません。その神の近くにあってその御業を見た者たちはこぞって主を褒めたたえる、そのような技を神は成してくださった。このところで創世記一章の御言葉を私たちは見つめたいのであります。一章の31節を見ていただきますと、2ページ、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかったと示されています。神様から作られた世界は極めてよかった。この世界が示されてくるわけであります。ヨブは神様が作った世界極めてよかったと、天使たちが、神の子らが喜びたたえる、そういう世界のうちに生かされていることが示されてくるわけであります。極めて良い世界がヨブに示されることによって、作られた世界は極めて良かったということが示されることによって、ヨブ自身も神様から肯定されているわけであります。あれほど尊い、しかしそこには大きな苦しみがあった、苦しみの中で問い続けられた、激しく問うた、そのヨブが神様に受け止められている、良しとされている、肯定されている。私たちは神様に良しとされている、肯定されている、極めて良い世界の中に生かされているということが示されてくるわけであります。この神の御業を知ることによって、ヨブ自身が持っていたあの問いは吹き飛んでしまっていくわけであります。しかも神、極めて良いこの世の世界を、世界のすべてのものを神は 愛されておられるということが次に語られてくるわけであります。その時夜明けの星はこぞって喜び歌い、神の子は皆喜びの声を上げた。海は二つの扉を押し開いてほとばしり、母の胎からあふれてた。私は蜜運をその着物とし、濃霧をその産毛としてまとわせ、しかし私はそれに限界を定め、二つの扉に貫抜きをつけ、ここまでは来てもよいが越えてはならない、高ぶる波をここで止めようと命じた。まあ大海原、それをしっかりと神様はその限界を示してとどめておられる、ここを越えてはならない、その海がどのように誕生していくか示されてくるわけであります。海は二つの扉を押し開いてほとばしり、母の胎からあふれてた。母の胎からあふれてた。産めよ、増えよ、地に満ちよという祝福の言葉は、海の中に創造された魚たちにその祝福の言葉が響き渡るわけであります。命あるものは母の胎からあふれてる、母の愛のうちにあってあふれてる。神様から創造されたすべての世界は神の愛からほとばしれたもの、その愛が注がれているもの、そういう世界に私たちは生かされている、そのように語られていくわけであります。私たちは極めて良い世界に生かされている。しかもそこにあるすべてのものは神の愛からほとばりあふれてたもの、私たちもそのような愛のうちに生かされているということがこのところで語られてくるわけであります。12節見ていただきますと、お前は一生に一度でも朝に命令し、明け物に役割を指示したことがあるか。大地のへりをつかんで神に逆らう者どもを地上にから払い落とせよと、大地は粘土に肩を押していくように姿を変え、すべては装われて現れる。しかし悪者どもはその光にも拒まれ、振り上げた腕で腕は折られる。日々創造の神様の御業のうちに生かされていることが示されるわけであります。闇は神の命令によって朝の光が差し込み、すべてのものは明らかにされるわけであります。粘土の型に、朱印つけられて押すことができる、すべて形が現れる。朝の光が暗い中に沈んでいたものをすべて明らかにし、神様の創造の御業が日々私たちに指し示される。悪者どもはその光によってその悪が明らかにされて、昼間裁判において彼らの腕は折られる、力は奪い取られる。この一つ一つの技に神の御業があるんだと語られてくるわけであります。詩編19編の言葉に目を向けたいと思います。詩編19編の 850ページですが、2節、天は神の栄光を物語、大空は主の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に指揮を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう、と語られてくるわけであります。このような喜びの世界に私たちは生かされているわけであります。雨が降る、地は潤う、そこで食物が取られ、命をつなぐことができる、その恵みのうちに生かされていると、神様の創造の御業が、語られてくるわけでありますが、一方厳しい言葉が示されます。人間の生活を破壊する力、そのことをも神の御業だと語られていくわけであります。ヨブ記に戻って後半の部分を見ていただきますと、なぜこのような御業を神様がなさるのかと問われる思いがするわけであります。38章の22節から見ていただきますと、お前は雪の蔵に入ったことがあるか、あられの蔵を見たことがあるか、災いの時のために、戦いや争いの日のために、私は吠えらを蓄えているのだ。神様が蓄えておられて、その災いをもたらせるというふうにも読むことができるわけであります。光が放たれるのはどの方向か、東風が地上に送られる道はどこか、東風についてはしばしば学んできたわけであります。東から吹いてくる風はすべてを焼いてしまう、食べ物すべてを焼き尽くす、菌がやってくる。誰が豪雨に水路を引き、稲妻に道を備え、また人のいなかった大地に無人であった荒れ野に雨を降らせ、乾き切ったところを潤し、青草の芽が燃え出るようにしたのか。人間の知らないところで乾いた地を潤す神様の技が示されながら、一方では豪雨を降らせる神、あられ、東風、豪雨、このような災害がもたらされる。なぜと問いたくなるような災害が起こってくるわけであります。神も仏もあるものかと絶望の中で叫んでしまう。そのところでなぜと問わずにはいられないのであります。この部分で香川豊彦の文章に大変教えられます。関東大震災の中で呼ぶ記を語るわけであります。彼はこんなふうに言います。3万4000人が一度に焼き殺されたというその惨状を思い浮かべて、私は言い表す言葉もない。3万4000人が関東大震災において焼き殺された。直ちに香川豊彦は救援活動をするわけであります。私はそれについて分からぬ言葉多くある、しかし私は信じたいと語っていくわけであります。なぜこんなことが起こるのかということについては分からないことが多くある、しかし彼は言います。私は固く信じたい、神はこの苦痛をもってなお愛であると、苦悩は私どもに良き賜物である 死さえ神の御子である。神の懐にいて全て妖怪させられている。私は全ての苦悩を待つにしてもなお神を疑うことができない。私は変天の全てを感受する、まあ、このように言うのであります。神が全能であるならば死をも作られる、人間の生活を破壊する力をも、神は全能であるならばそれをも創造されると語られていくわけであります。そのような大災害にあったとしてもなお神は愛であると私は確信する。その苦悩も神の良き賜物として受け止めていく。死をさえ神の御心であると受け止め、神の御心であることを知らされたときに全ては妖怪させられている。全ての苦難を私はこれを感受すると、このように加賀豊子は語るわけであります。反問の時代と難しい言葉でありますが、加賀豊子が呼ぶ気に取り込む時代は反問の時代、苦しみに打ちのめされている時代、病の苦しみによって視線をさまよう時代。彼は病に苦しみます。当時は肺炎排斥運動が起こっていくわけであります。労働組合を主導する加賀は仲間たちが逮捕されていく、苦しい、本当に苦しい、その中で死をも日々思うような、そのような日々の中で関東大震災が起こり、その惨状を見つめる中で加賀豊子はこのように語るわけであります。神は全能者であるがゆえに死をも創造される、あられも東風も豪雨も創造される、人間の生活を破壊する力をも神は創造されると語っていくわけであります。労働運動の中で、貧困との戦いの中で挫折をしていく、その苦悩の中で書いている言葉があります。激文と言っていい言葉が記されています。悪に覚えた者は悪に、覚えた者は悪に震えた者は命の力を見ずして悪の実を見る。悪に怯えた者は命の力を見ずして悪の実を見る。悪は実存ではない。悪は命は悪よりも強い。命は悪を乗り越える力を持っている。それを信ぜよ魂よ。命のために苦難を備えられているだけだ。乗り切れ魂よ。まあ、こんなふうに語るわけであります。悪に覚えてしまったら悪の実を見る。しかしそれは本当の力ではない。命よりも強いものはない。命によって全てのものは克服することができる。このように加賀は語っていくわけであります。苦難の中で、苦悩の中で命が光るわけであります。命が全てを克服する力であることが示されてまいります。死においても命が光ることによって死を克服することができる。そのように語っていくわけであります。そして私たちは 予備記の一章の最初の出来事に今心を向けるわけであります。天上におけるサタンとの対話の部分に目を向けたいのであります。最初のところを見ていただきますと、11節、サタンの言葉であります。天上にあって神とサタンが対話をするわけであります。11節、一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼らのものを一切お前にいいようにしても、いいようにして見るがよい。ただし彼には手を出すな。それから次々に悲惨な出来事が起こって、ヨブは全てを奪われていくわけであります。しかしその苦難の初めに響く言葉、サタンをも神は御手の内に収めておられる、ただし彼には手を出すな、激しい苦難に遭うヨブの全ては神の御手にある。サタンの力も神の御手にあって、全ては神の支配のもとにあることが示されてくるわけであります。それゆえに私たちは苦難の中で神様に深く出会っていくわけであります。ヨブは今激しい苦難の中で全存在をかけてヨブを受け止める神に出会っていくわけであります。全存在をかけてヨブに出会う神にヨブの心があの苦難から解放されていくわけであります。神は全存在をかけてヨブに出会い、ヨブにつながってくださる。そのところで神の命の言葉が苦難のただ中で光っていくわけであります。激しい苦難の中で神の言葉、命の言葉が光っていく、そのところでヨブはその苦難を克服していくことができるわけであります。愛は死をも克服する力となっていくわけであります。全存在をかけて私たちを愛する神の愛は主イエスキリストにおいて強烈に私たちにその命の光が注がれてくるわけであります。人間の苦難を、罪を全て背負って十字架に苦しみ死んでくださった、そこに人間の罪を癒し、神様を知らない悲しさから私たちを救い出し、神様の復活の大いなる光を注いでくださる、全存在を受けた神の愛の御業がイエス様の十字架によって私たちに示されてくるわけであります。この主の命が全てであります。どのような苦難の中にあっても、死の中にあっても、死に向かう時にあっても、この神様の復活の命が私たちに注がれている、そのことが私たちの救い、私たちの生きる力、また希望、そしてまた何よりも苦難の中に復活の命が光っていく、そのことによって全て私は苦難をも受け入れることができる。 その大きなメッセージが今日の御言葉から響くわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ヨブ記に学ぶことができ感謝いたします。苦難があります、災害があって、神を厳しく問わざるを得ない、そのような悲しみの深みに落とされることがあります。地震、なおその痛みがあります。そしてまたその中で豪雨による大変な災害があり、その苦しみの中にある九州の地方の方々の上に主の慰めと導きがありますように。私たちは分からないことがたくさんあります。分からないことが分からないと思いつつ、また私の思いを超えて神様の大きな創造の神の御手のうちに生かされていること、そのことを示され感謝いたします。主が全存在をかけて私を愛し抜いてくださっている、十字架の復活の命の光が私たちにどのような現象の中にも光ってくる、そのことによって私たちは救われます。希望を持つことができます。生きる力が与えられます。どうぞいつもこの主の十字架の光に照らされて歩む幸いをかみしめながら、それぞれの生活が祝されますように導いてください。この証人として私たちを立たしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。